611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
おはようございます。今日、新明記28章に入ります。おはようございます。今日、新明記28章に入ります。今日のメッセージは、ジェイソン先生です。28章は、実は12章からの一つの段落です。27章と28章は12章からのまとめであります。つまり、律法をもう一度語って、27章と28章はそのまとめです。そのまとめです。28章は聖書において非常に重要な章であります。祝福と呪いについて書かれています。祝福と呪いは非常に原則であること、御言葉にはこのようにすれば祝される、しかしもしこのようにされるしたら呪われると。イスラエルはすべてこのことを体験しました。彼らはカナン地に入る前に主はもう一度祝福と呪いを彼らに教えました。最初は彼らは祝福を受けましたが、徐々に悪くなる一方で国滅んでしまいました。国滅んで2000年、そしてもう一度リバイバルできたんです。非常に悲しい歴史です。彼らは世代にわたって自分の人生の体験を通して新明記を体験することになったんです。この詩は非常に簡単に見えるんですけれども、このような簡単なことさえも守り行うことはできません。ですので簡単のように見えるけれども難しいです。ロジックは非常に簡単ですけれども、聞いても入ることはできません。今日のテーマは祝福をされる神をつかみましょう。祝福される神をしっかりつかみましょうと。私たちにとっては私たち正しい考え方をしています。もちろんみんなは祝福を得たいです。呪いは選択しないです。でもどこに何が問題あったんですか。ポイントは私たちを祝福をつかもうとしている、神様をつかもうとしていることではありません。私たちは祝福と神が切り離れることができると考えたからです。ここにポイントの問題のポイントになります。新約聖書の家から去って息子さんが言ったのです、あったんですけれども、私はその息子はお父さんの、財産欲しい、財産は取ってから家から離れていく、そしてお父さんは欲しくないわけですね。ポイントはここにあります。私たちみんな祝福を取りたいです。しかし私たちいつも祝福と神様を切り離そうとしている。私たちは祝される神をしっかりつかまなければならないです。聖書の言葉に入りましょう。第1段落1から14節、トピックは神を先に 神を先に。一節、もしあなたがあなたの神主の御声に確かに聞き従い、今日私が今日あなたに命じるすべての命令を守り行うなら、あなたの神主はすべての地のすべての国々の上にあなたを高く上げられる。神を先にするなら、あなたは国々の上に高く上げられる。私たち主を高く上げるなら、神様も私たちを高く上げられます。私たちは神様を先にすれば、神様も私たちを先に高く上げられます。そして国々と違う分けられる。ですので主が私たちの態度を非常に重視しています。今日の御言葉では、あなたが確かに聞き従うなら、確かにというのは聞くということです。確かに主の御言葉を聞き従うなら、そしてすべての命令を守り行うなら、守り行うというのは、イデンのガーデンを守るということです。つまり、主の御言葉に注ぐことです。神を先にというのは、まず神の御言葉を先に考える。すべてのことを行う前に、主の御言葉をどのように教えてくださるか、まずそれを見てみます。神の御言葉を先に見て、そして行えば、主の御言葉を聞き従うということになります。つまり私は神の御言葉を一番大事に見る。神の御言葉は私の人生に一番重要なこととすると。そうすればあなたはすべての国々の上に高く上げられます。国々の上に高く上げられるというのはどのようなことでしょうか。ポイントはもちろん一節ですね。そして二節、あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、月の祝福があなたに望み、あなたについていく。二節には重要な概念ここに入っています。人間としては二つの盲目するところがあるんですけれども、一つは祝福欲しいですね。しかし神と切り分けようとしているんです。それは一つ目の問題です。二つ目、祝福が自分が追いかけることができると思っています。しかし祝福があなたから逃げることもできます。聖書には祝福がまるで命のあるようなものです。二節には月のすべての祝福があなたに望み、あなたについていく、ついていくという動詞ですね。祝福があなたについていく、逆ではありません。一つ簡単なストーリーがあるんですけれども、子供に教えるストーリーがあるんですけれども、ある犬ですね、自分の王に置いて追いかけました。で、別の犬が、その犬に言って、あなた何をしているんですかと聞いたら、私は自分の王を追いたいと。で、その別の犬は言った、それはそのようにしなくていいです。あなたが前に進めば、あなたの王は自然に自分の後ろについていくよ。祝福も同じです。あなたに ついていくこと、神をしっかりつかめば祝福があなたについていくんです。祝福も同じようです。それが人をいつも見えないところです。祝福と神を切り分けようとしているんです。祝福が自分がつかむことできると思っています。二つのことを私たち追いかけてくるんです。それは祝福と呪いのことです。彼ら私たちを置いていくスピードは、私たちがどのように神様についていくスピードと同じです。私たち神を先にすれば、神が私たちを国々の上に高く上げられます。じゃあどのような祝福があるか具体的に教えてくださいます。祝福というのは、膝をまつくということです。すべてのことがあなたに膝をまつきます。私たち宿場には祝福を受けたいです。祝福があなたに、マーケットプレイス、あなたに膝をまつきます。関係の上で私たちいろんなトラブルがあります。祝福、関係を祝されるというのは、関係、あなたに膝をまつきます。ですので神様は全てのことにおいてあなたが祝されることで、あなたが国々の上に高く上げられるのです。神様は私たち分かりやすく説明してくださいました。3節、あなたは町にあっても祝され、農にあっても祝される。つまりどこにいても祝される。4節、あなたの胎の実も大地の実りも、家畜も産むものも、群れの中の子牛も、漏れの中の羊も祝される。あなたの過去も、コネ、バチも祝される。つまりあなたの生活の中にのことをすべて置いて祝される。6節、あなたが入る時も祝され、出ていく時も祝される。出ていくのはどこにいても、何が、状況があって、どこに行っても、あるいは人に会いに行く、あるいは決断しに行くこと、すべてのことが尋常になる。入るとは私たちの想像と違うかもしれないですけども、入るときとは、入るときとは関係のことですね。関係において祝される。それは3節から6節の内容です。7節から14節、勝利を得て豊かになる。7節には敵について話されました。8節には、あなたの手の技、すべての技、見技、あなたが行いたいこと、そして決断したいこと、すべて祝される。10節、地上のあらゆる民はあなたの衆の名がつけられているのを見て、あなたは恐れるであろう。彼らはあなたが衆の名を宣言するときには、彼らはあなたを恐れる。敵があなたを攻撃しても、あなたが勝利を得られる。敵はあなたを撃つのは、彼らは自分が勝利できると思っている。彼らはあなたの所有物を取ろうとしている。しかしあなたと戦うと負けてしまいます。自由説には、彼らはあなたを見ても恐れることになる。それは霊の中の勝利ですね。そして12節、天が開き、 時にかなって雨をあなたの地に与え、つまりあなたの地上の農作物を祝される。一節から十二節書いているのはすべて祝福です。あなたの考えること、考えれること、すべてのことにおいて主が祝福されます。あなたどこにいても、どのような決断をしても、あなたに関係するもの、あなたの行いたいこと、すべてあなたに膝をまつきます。人はあなたを見て膝まつきます。つまりあなたは彼より 高い地位にあります。彼はあなたを、他人はあなたを高く上げます。他人はあなたを敬います。なんでそんな素晴らしいことあるんですか。それはあなたが神様を高く上げられるからです。ですので全てのことにおいて尊重になります。それは一節から十二節の書いている内容です。つまり私たち神を先にする場合、主は私たちを地上の国々の上に高く上げられます。しかし私たち神を後にする場合、私たち国々の中の低いものとされます。二段落16から18節、神を後にすれば国中に散らされる。散らされるというのは非常に意味があります。私たちはカナン地に入りましたよね。イスラエル人はイスラエル、カナン地に入ったんですけれども、なぜ別の国に行っちゃったんですか。それは捕らえられたからです。その場所が、自分の国が占領されて囚われたからです。敵、そのイスラエル人を捕らえて、よくないと思って、そして国と国の間に渡される。あなたは価値がないから国中に渡される。国々はそのイスラエルを侵略して、そしてその取ったものを欲しくなくなるんです。欲しくない状況になります。例えばロシアのセバリア、攻め取ったんですけれども、欲しくなくなるんです。欲しくない状況になります。ですので私たち神の御言葉を聞かないと、国々の人々よりも悪い状況になります。16から19節、3から6節と対比してます。祝福されるというのは膝をまつくということですね。呪うというのはどういうことですか。呪いとは少なくなる。呪いとは低く見させる、見下させる。つまりあなたはもっともっと小さくなる。もし私たち財産に支給されたら、その財産が少なくなるということです。たくさんの投資の決断しても間違う決断する、それは呪いです。例えば、あなたはもともと100匹の羊とかある場合、1年過ぎたら 20% 減る、そしてもう1年過ぎたら 30% 減る、 そういうことですね。呪いは人を追いかけてくるんです。その国を追いかけてくるんです。それはどういう意味かと言いますと、つまりある人、あるいはその国、神様の御言葉を聞き従わないなら、彼らの所有物を少なくなる、力は弱くなる、国が避けてしまう、ずっと避けて力がなくなるまで。祝福とは違います。一方、祝福は、祝福とはあなたどこにいてもすべてのことあなたに膝をまつきます。あなたの行うことはすべてのことあなたに膝をまつきます。みんなあなたを恐れる、そしてあなたを敬います。しかし呪いは違います。呪いはあなたを、あなたが逃げようとしても逃げることはできません。呪いはあなたに追いかけてくるからです。呪われると少なくなるんです。それは主が自分を反対する国に対しての決断です。神に反対するとあなたの持つものは少なくなる。そして反省させようとしている。もし反省なければもっと少なくなる、徐々に少なくなる。そして力がなくなります。もっと低くなる。20から24節、死の呪い、御言葉には最後のところは妬やしにされると書いているからです。20節には妬やしにされると、21節も立ち滅ぼすと。つまり主があなたを妬やしにされる。結果としては寝らされる。25節、敵の前で守りがなくなり、そして撃たられます。26節、あなたの死体が空のすべての鳥と地の獣の餌食となり、しかもそれを追い払う者もいない。つまり天にある空のすべての鳥がその死体を、あなたの死体を食べる、守ることがないからです。そしていろんな病気が来るんですね。主があなたを打って錯乱させ、盲目にし、心を混乱させる。そして30節、妻が取られてしまう、ブドウ園取られてしまう、家畜も問われてしまう、そして子供たちも取られてしまいます。それは呪いについての話ですね。そして38節から40節、経済の呪いです。45節、これらすべての呪いがあなたに臨み、あなたを追いかけ、あなたに追いつき、ついにあなたは妬やしにされる。あなたがあなたの神主の御声に聞き従わず、主が命じられた命令と掟を守らなかったからである。これらのことはあなたとあなたの子孫に対していつまでも印となり、また不思議となる。そして57節、敵の攻撃の状況について書きました。敵はその町を包囲してすべてのことを取ってしまいました。 そして食物もなくなり、自分の子供さえも食物としてする状況です。それは国々の中から渡される状況になります。つまりその国がまず戦略して、敵がその私たちを戦略するときには私たち抵抗するけれども、しかし勝利できず、上場非常に悪い状況になります。ここもう一つ強調したいことがあるんですけれども、国中に渡されるとは、ある視点から見ると私たちは神様の御言葉聞き従わず、そしてそのような状況になるんですね。主がイスラエルに対して御言葉を実行しないから懲らしめた内容ですね。私たちは神様に従わないと他の国々と同じになります。他の国々は弱いものが強いもので食べられるんです。もともと神様はイスラエルを救い出して国々の上に高く上げられたいと寝られました。しかし私たち神様に聞き従わないと守りがなくなりました。御臨在、神様の御臨在がなくなりました。国々と同じような状況になります。互いに侵略して、弱いものが強いものに滅ぼす。国中に渡される状況は非常に悪い状況です。生きてはいるんですけれども、あなたはその国中に渡されますね。ある国から別の国に渡されます。元は A の国と A の国に、支配されるけれども、その次は B の国に支配されて、その後に C 国に支配されるんです。神様があなたを救い出したんですけれども、生きてはいるんですけれども、国中から渡されます。国々はお互いに侵略して滅んでしまいます。イスラエルは神様から離れたんですけれども、神様の苦しみはあります。彼らは苦しみましたが、2000年の後に国は回復できました。他の国々はそうではありません。イスラエル人は国中に渡されても生きています。見えない力がイスラエル人を見守ってくださいます。そしてイスラエル人は世代に渡って安息日を守ることができます。58節から68節、神様、再び神様を失うなら最初の状況よりも悪くなる。エジプトに戻ろうとしても、奴隷にしようとしても、人々はいらないと言ってくるんです。最初はイスラエル人が神様に救い出して、そのエジプトから出たんです。しかし、イスラエルは 神を離れて自分を奴隷としても、として売ろうとしても人々はいらないと言っているんです。28章は呪いと祝福について書きました。イスラエル人は聞いたんですけれども行わなかったんです。私たちはどの状況ですか？私たちは聞いて、イスラエル人は何千年の歴史を通して私たちをデモして見せてくださいました。神は非常に恐ろしい方です。神は私たちによく恵みを与えてくださいました。私たちは国々から選びされました。申命記28章に書いているのはイスラエル人何千年の歴史を通して帰ってきた結論です。まとめです。私たちは神様と祝福と分けてはいけません。誰も呪いは欲しくないと思います。私たちみんな祝福が欲しいと思います。しかし私たちいつも祝福が神と切り離れようと思っています。そうすれば私たち祝福をつかむことができると思っています。それは間違いです。祝福が私たち置いてくるんです。私たちを高く上げられます。国々の中から高く上げられます。しかし私たち神に従っていかない場合は呪いも私たちについてきます。私たちどのような状況、どのような決断しても尊重できません。ここにみんな第1代目のクリスチャンだと思いますが、過去クリスチャンじゃない時に罪の中にあって呪いを体験したと思います。家族からの呪いとか体験したことしたと思います。すべての状況において尊重でない時期あったと思います。私たちは神に従っていくと選択しました。そして私たちは少しずつ祝され、今日まで生きています。主が私たち助けてくださるように、私たち喜んで神に仕えることができますように、私たち高く神様を楽しんで喜んで神様を高く上げれるように。これで今日のメッセージ終わります。主を感謝します。あなたは祝福される神です。あなたは祝福される源です。私たちあなたを礼拝します。主はあなたと祝福を切り分けることはしないように守ってください。主よ、あなたの御言葉を行います。 主は私たちあなたの御言葉を聞き従います。あなたの掟を守ります。主はあなたは私たちの神です。今日御前に来てあなたを礼拝します。あなたは私たちを祝福したい神です。主は私たち今日もう一度あなた御前で選択します。あなたを選択します。あなたが私たちを愛してくださる神です。主あなたを賛美します。あなたは国々から私たちを選んでくださいました。国々から私たちをあなたの子供として選んでくださいました。主に感謝します。今日のメッセージを聞いて私たち本当に神様に感謝しなければならないです。もし私たちは神様を受け入れなかったら、私たち立ち返らなかったら、もし私たち今日教会に来らなかったら、私たちの人生どのような状況になるでしょう。自分の命を探り見ましょう。主があなたのに救ってくださったこと、そして神様に感謝を捧げましょう。主を賛美します。主を賛美します。私は一代目のクリスチャンです。家族の中にある日あなたの福音が私に来ました。私の家族にあなたが最初、私を最初として選んでくださいました。私は福音を聞かせてあなた皆を聞きました。ある人は私に福音を伝えました。最初私拒絶したんです。聞き従わなかったんです。しかしあなたは 何度も見違いを送ってきて、私を教会に誘ってくださいました。そして私、あなたを受け入れて人生変わりました。愛でどういうことが分かるようになりました。私、昔孤独だったんですけども、家持つことになりました。私、自分の低いところを見えることになりました。低い自分が痛くこともできました。私たちクリスチャンとしてみんなこのような状況を体験したと思います。あなたの選びによって私たちを祝福されました。昔私たち心には偶像礼拝しました。心に偶像礼拝しました。悪循環私たち人生にあったんですけども、主は何度も何度も私たちを救い出しました。主は私たち本当に心からあなたに感謝します。兄弟姉妹の皆さん、みんなそれぞれのストーリーがあると思いますが、もう一度神の御前に来て感謝を捧げます。主は私たち捨てることなく何度も私たちを立ち返らせようとしていた。そして私たち今日あなたについていくことができる、本当に主に感謝します。主、あなたを受け入れること、あなたを知ること、素晴らしいです。なんと素晴らしいことでしょう。あなたは毎日毎晩私と共におられることを感謝します。私たちあなたを愛しなければならないです。感謝します。あなたを選び感謝します。あなたの愛感謝します。あなたは私を何度も立ち返らせたことを感謝します。主、感謝します。 あなたは私たちを祝福することを心から決められたことです。あなたは私たちを選んでくださって、あらゆる方法を使って私たちに表してくださいました。主、感謝します。私たちあなたの御前に来て、いつも恐れる心、感謝の心を持ってあなたの前に来ることができますように守ってください。あなたは私たち祝福される神です。感謝します。私たちの霊的の目を開いてください。霊的の耳を開いてください。あなたが祝福してくださる神、分かるように私たちは祝福を選びたいです。私たちは呪いを選びたくないです。私たちはみんな祝福を選びたいです。主よ、私たちの目を開いてください。私たちまずあなたを掴まなければならないです。私たちまずあなたを高く上げられなければならないです。皆さん祈りましょう。私たちいつも祝福と神を切り分けようとしています。私たち兄弟姉妹の証を聞いて祝福を取りたいです。しかし祝福される神を私忘れてしまいました。祝福の源を私たち忘れました。祝福の源とは死を恐れること、死を敬うことです。私たち祝福をもらえないときに神様を呪います。私たちの心は問題あります。主を許してください。皆さん自分の心のために祈りましょう。私たちもう一度ただ死のことに目を届きましょう。死に従う者は必ず祝福されます。死についていかない者は必ず呪われます。主、もう一度私たち祈りましょう。心を主に注ぐように、主に使えるように、主についていくように祈りましょう。主を助けてください。聞く耳持つように守ってください。あなたの目的は呪いではありません。あなたは私たちを祝福したいです。主を私たち助けてください。皆さん手を胸に置いてください。主に言いましょう。主を私もう一度あなたに捧げます。第一代のクリスチャンでも第二代目のクリスチャンでも、私たちもう一度今日活性を受けます。私たち満足してません。私たちいつもあなたの恵みを恵みを体験できるように、主、力を与えてください。恵みを与えてください。私たち弱いであることあなたはよくご存知です。主、私たちは選択できます。私たち選択のチャンスを与えてくださいます。私たちは祝福を選びたいです。しかし信仰足りないです。私たちの心も正しくなってないです。主を守ってください。私たちの心を正しくしてください。目を正しくしてください。耳を正しくしてください。あなたは唯一私たち敬う神です。私たち今手を胸に置きます。もう一度あなたと契約を結びます。私たち毎日あなたの御言葉を聞き、 毎日あなたを愛しますと。私たちは祝福を追いかけています。私たちあなたのことを忘れてしまいました。ミネストリー尋常に行くとか自分のことを尋常に行くとか祝福ばかり追いかけています。主を許してください。私たちあなたが私たち愛してくださる神であることを忘れてしまいました。今日もう一度神の御前に来て言います。主を私たち聞き従います。あなたは私たちを愛してくださる主です。私たちの人生命の源です。私たち命の源です。主あなたの御守り祝福あなたの中にあります。皆さん立ってください。祈りましょう。聖書に書いています。私たちは主の御声を確かに聞き従い、確かに主の命令を守り行うなら、主は私たちを祝福されます。国々の上に高く上げられます。皆さん自分の町のために祈りましょう。国のためにも祈りましょう。自由がたくさんの祝福を書いてあります。脳にあっても町にあっても、そして大地の実りも家畜もあなたの胎の実もすべて祝福されます。一つの言葉を選びましょう。選んで周りの人を選ぶに祝福をしましょう。一人を選んで、一つの言葉を見言葉を選んで、そして私たちの周りの人、私たちの町を祝福しましょう。主感謝します。あなたは祝福される方です。私たちの心あなたについていくように、あなたについていくように、あなたは祝福されることを決めました。主助けてください。私たち立ち上がるように、私たち8名世代のクリスチャンであっても2世代目のクリスチャンであっても、私たちあなたに、私たちの家族あなたについていくように、私たちの国 町あなたについていくように、あなたを高く上げるように。主、あなたは2つの選択を与えてくださいました。私たちあなたを高く上げます。私たちはあなたを自分の上に置きます。そして私たちあなたについていきます。私たちは国々の中に頭とし、国々の上になるように守ってください。皆さん、この歌を通して神様に心を捧げましょう。主よ、あなたを高く上げます。イエス様の御名によって全ての兄弟姉妹を祝福します。皆さん、関係をつかむようにしてください。見えない神をつかむようにしてください。祝福をつかむことではなく、あなたの一生の間に唯一の神、あなたを創造された神、あなたを愛する神をつかむように。そして神様があなたを国々の上に高く上げられますように祝福します。これで今日のモーニングディボーション終わります。